マタイの福音書3章1節から4節。その頃、バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒れ野で教えを述べ伝えて、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、と言った。この人は、預言者イザヤによって、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよ、と言われた人である。このヨハネは、ラクダの毛の衣をまとい、腰には皮の帯を締め、その食べ物は、イナゴと野蜜であった。聖書は、イエス様のご生涯を語るときに、必ずバプテスマのヨハネについて語ります。それほどに、バプテスマのヨハネは、大切な人なんですけれども、彼はどのような人だったのでしょうか。また、どんな役割を果たしたのでしょうか。バプテスマのヨハネは、まず、預言者でした。バプテスマのヨハネは、祭司ザカリアと妻エリサベスとの間に生まれました。エリサベスには、それまで子供がありませんでした。高齢になってからやっと授かったのがヨハネでした。ヨハネは祭司の子供ですから、本来は祭司になるはずだったのです。けれども神様はヨハネに特別な使命をお与えになりました。それは主の預言者となって、人々にやがて来られる救い主を受け入れる、その準備を、心の準備をさせることでした。それは、イザヤ40章の3節、あるいは、マラキ書の4章の5節、6節に予言されていたものです。イザヤ書の40章3節には、荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。荒れ地で私たちの神のために、王子をまっすぐにせよ、とあります。で、マタイの3章3節を見ますと、この人は預言者イザヤによって荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよと言われた人である。そうありますね。ですから、このヨハネはイザヤが預言したその人であると、ちゃんと聖書で教えられております。マラキ書の4章の5節から6節にある予言はこうです。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためである。とあります。で、イエス様は、このヨハネについて、こうおっしゃいました。マタイの11章の13節から14節というところですが、すべての預言者たちと律法が預言したのはヨハネの時まででした。あなた方に受け入れる思いがあるなら、この人こそ来たるべきエリアなのです。つまり、マラキ書が予言していたエリアと呼ばれる人物はヨハネであるというのです。で、旧約時代のその実在したエリアは紀元前の870年から850年頃に活躍しました。バールの預言者と対決したということで知られています。エリアは預言者を代表する人物でした。エリアからマラキまでずっと預言者が続いたんですけれども、マラキ以降400年の間、預言者が途絶えていました。けれども、救い主が来れる前には、エリアのような力ある預言者が起こると預言されており、ヨハネはそのような預言者として400年ぶりにイスラエルの国に予言が与えられたのです。で、エリアはかつて毛衣を着て腰に皮の帯を締め、 ておりました。で、ヨハネも同じようにラクダの毛の衣をまとい、腰には革の帯を締めていたと、今日の箇所の4節にありますね。実際の働きだけでなく、外見においてもヨハネはエリアの再来であったわけです。で、預言者というのは神様からの言葉を受けてそれを人々に語る人です。自分の意見考えを述べるのではありません。神様の御心を人々に伝える。それが預言者の役割です。ヨハネはその役割に忠実でした。ヨハネの福音書にこんな風にあるんですが、ヨハネがあなたは誰ですか？あなたは自分を何だと言われるのですか？とそう聞かれた時に彼はこう答えました。私は預言者イザヤが言った主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声です。ヨハネの福音書は初めに言葉があったで始まりますね。その言葉はキリストのことです。キリスト神の御子が言葉と呼ばれています。誠の神様である言葉に対して私は荒野で叫ぶ者の声、声に過ぎない。言葉と声とこう比較して自分は声に過ぎないとへりくだって語っているわけです。バプテスマのヨハネの預言者として神のしもべとしての忠実さや謙遜さがよくわかります。さて、第2番目にバプテスマのヨハネは洗礼者でありました。英語ではジョン・ザ・バプティストと言いますけれども、洗礼を授ける人ですね。この時代のバプテスマというのはユダヤ人でない人たちが誠の神様を信じてユダヤ教に改宗するときに受けるものでした。で、それによって今まで行ってきた偶像礼拝の汚れを取り除く、そういう意味がありました。ユダヤの人々はそういうバプテスマはなるほど異邦人には必要でも自分たちには必要がないんだと言いました。もう民族としてすでにバプテスマを受けているんだと、そう考えていたのです。じゃあイスラエルの人々はどこでバプテスマを受けましたか？それは出エジプトまで遡ります。彼らの先祖がエジプトから脱出した時、エジプトの王様ファラオは大勢の奴隷を逃がしてしまったことを後悔しました。それで騎兵隊や戦車を送りましてイスラエルを追いかけました。人々が海岸に追い詰められた時、神様は海の中に道を作られました。イスラエルを向こう岸へと渡らせたのです。しかし同じように後から海に入ったファラオの軍勢は元に戻った水に飲まれて滅びてしまいました。つまりイスラエルは水をくぐって救われたのです。それがイスラエルが民族として受けたバプテスマなんだと理解しました。コリント人への第一の手紙の10章の初めのところに書かれていますので、また後ほど読んでみてください。ところがバプテスマのヨハネはユダヤ人にその異邦人が受けるバプテスマを授けていたのです。ヨハネはこう言いました。マタイの3章の9節です。あなた方は我々の父はアブラハムだと心の中で思ってはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。人々は自分たちはアブラハム、イサク、ヤコブと続く血筋につながっている。律法を持っている。神殿の儀式を守っている。自分たちは選ばれた神の民であって、異邦人のようではない。自分たちを誇っていました。けれども、神様は私たちの心の中をご覧になります。人は上辺を見るが、主は心を見る。そして神様が求められるその心は、砕かれた霊、打たれ、砕かれた心です。それでヨハネは、あなた方は名前だけの神の民で、 実際は異邦人以下になっている。異邦人と同じように悔い改めてバプテスマを受けて神の民として出直しなさい。そう説教したのです。そしてバプテスマを授けていました。ヨハネがバプテスマを授けていたのはヨルダン川なんですが、ヨルダン川は北のガリラヤ湖から南の死海に注ぐ大きな川です。直線距離ではだいたい70マイルです。蛇行している、曲がりくねっていますので、川の長さといえば全部で200マイルになります。ヨハネはこの川沿いの荒野で神様の言葉を語り、人々を悔い改めに導き、バプテスマを授けていました。エルサレムには神殿があります。ユダヤのどの町にも街道がありました。しかし、当時のユダヤの宗教には神の言葉がなかったのです。人々を生かすものがありませんでした。ユダヤの街道が立ち並ぶ都会が実際には霊的には乾いた荒野であり、ヨハネのいた荒野が霊的には豊かな場所だったのです。それで自分の罪を知り、魂の渇きを感じている人たちは、新しい歩みへの第一歩を求めてヨハネのところにやってきました。今の時代の私たちも瞳を引く華やかなものに惹かれやすいのです。でもそこに本当に魂の渇きを満たし、新しい歩みへと導くものがあるかどうか、しっかり見極めたいと思います。真実なものを求め、そこに向かいたいと思うのです。さて第三に、ヨハネは殉教者でした。ヨハネの殉教のことは、マタイの14章に書かれます。ヨハネの時代、かつてヘロデ大王が治めた地域は、ローマ総督がユダヤを治めることになりました。で、息子のアンティパスがガリラヤとペレアを治め、そして同じく息子のピリポがテラコニアなど北東部を治めることになりました。ピリポの妻であったヘロディアは、ピリポとの間に娘サロメを設けていたんですけれども、夫の母違いの兄弟、つまりヘロデ・アンティパスと恋仲になりまして、ピリポの元を去ってヘロデの元に行ってしまいました。ヘロデは自分の兄弟ピリポから妻を取って自分の妻にしたという、まあ、極めて不道徳なことをしたわけです。で、ヨハネは当然そのことを非難しました。ヨハネは誰に対しても悔い改めを教えました。相手が主税人であれ、兵士であれ、国王であれ、変わりませんでした。ヘロデはヨハネから悔い改めを迫られたわけですけれども、悔い改めるどころか、ヨハネを捕まえ、投獄しました。聖書はこう言っています。ヘロデはヨハネを殺したいと思ったが、民衆を恐れた。彼らがヨハネを預言者と認めていたからであった。で、別の箇所を見ますとね、こうも書いてあるんです。それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが、彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも、喜んで耳を傾けていたからである。ヘロデの心の中には揺れ動くものがきっとあったんでしょうね。しかし、ヘロディアの方はこうだったのです。マルコの 6-19 に、ヘロディアはヨハネを憎み、彼を殺したいと思いながらできずにいた。ヘロディアはどうにかしてヨハネを殺してしまいたいと機会を狙っていました。で、やがて絶好の機会が訪れたのです。ヘロデ王の誕生日の祝宴で、ヘロディアの娘サロメがとても上手に踊りました。それでヘロデはサロメに欲しいものは何でもあげようと言って誓ったのです。そうしますと、サロメの方は母親のヘロディアに相談をして何を願いましょうか。ヘロディアはバプテスマのヨハネの首をと言いなさい。そういうふうに言って、ついにヨハネは獄中で首をはねられ、殉教に至ったのです。 人の心は罪に征服されますと、こんなに恐ろしいことを平気で行うようになるのです。これと同じようなことは、この時代から今に至るまで続いているではありませんか。人の罪の恐ろしさを思います。だからこそ人は罪を悔い改め、救われなければならないのです。ヨハネの生涯は短いものでした。また彼が預言し、バプテスマを授けた期間も短く、だいたい2、3年ぐらいだろうと思われます。しかし、彼は立派に神様からの使命を果たし終えました。イエス様はヨハネについてこう言いました。ヨハネは燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間、その光の中で大いに喜ぼうとしました。ヨハネはイスラエルの最も暗い時代を予言の言葉で照らしました。けれどもヨハネはその光を自分を照らすためには使わなかったのです。自分の後に来られる方、救い主を照らし、指し示すために使いました。使命というのは命を使うと書きます。そのようにヨハネは救い主を指し示すために、文字通り自分の命を燃やし尽くしたのです。ヨハネは英雄的な人物でしたが、決して傲慢な人ではありません。ヨハネの弟子たちがヨハネにこう言いました。先生、ヨルダンの川向こうで先生と一緒にいて、先生が明かしされたあの方が、なんとバプテスマを授けておられます。そして皆があの方の方に行っています。そう言いましたとき、ヨハネはこう答えたのです。ヨハネの福音書の3章の27から30。人は天から与えられるのでなければ何も受けることができません。私はキリストではありません。むしろその方の前に私は使わされたのです。と私が言ったことはあなた方自身が証ししてくれます。花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れています。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。ヨハネはイエス様を花婿だと言いました。イエス様を信じる者たちを花嫁だと言いました。そして自分はというと、花婿の友人に例えています。アメリカでは花婿の友人はベストマンと言いますね。結婚式で注目を浴びるのは花婿、花嫁でなければなりません。花婿の友人ベストマン、あるいは花嫁の友人ブライドメイドが花婿花よりも目立っていてはおかしいのです。ヨハネが自分を花婿の友人に例えたのは、自分の使命を正しく理解していたことを示しています。神様を信じる者、イエス様に従う者の務めは、いつでも神様の存在と御業、イエス・キリストの救いを指し示し、人々に知らせることにあるのです。イエス様はやがて花婿として花嫁であるキリストを信じる者たちをご自分のものにお迎えになります。それはイエス様の再臨の日です。ヨハネがイエス様が最初に来られた時にイエス様の先駆者として先駆けとしてイエス様を証しし、人々にイエス様を迎える準備をするように人々に告げましたけれども、今の私たちはイエス様がもう一度来られる前にその先駆けとなって、人々に再臨の日にはイエス様の花嫁として受け入れられる、そのような喜びを味わえるようにしなさいと、その備えをさせるイエス様を証しする、そういう役割を果たしています。私たちは現代のバプテスマのヨハネなのです。ヨハネの御言葉に対する忠実さ、 神の前での謙遜さ、また死を恐れ、人を恐れない勇気、そういうことを学び、それに励まされ、それぞれの務めに励みたいと心から願います。祈りましょう。父なる神様、聖書には数多くの信仰に生きた人々のことが書かれています。私たちはその一人一人から多くのことを教えられ励まされています。今日学んだバプテスマのヨハネを通しても、その忠実さ、謙虚さ、また勇気を教えられました。どうぞその一つでも自分の身につけて実行できますように助けてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。